客様、その本日はご指名ありがとうございます。イブです。よろしくお願いします。その私不愛想に見えるかもですが、決してそんなことはないので安心していただければと思います。すみません、体質の問題です。血圧もろもろが低いみたいで。あ、私の足細いかもしれないですけど大丈夫ですから。お客様の頭ご遠慮なく乗せちゃってください。はい、いい子いい子です。それじゃあ絵本はお任せと聞いておりますので、絵本はこちらで。よいしょ。これにします。それじゃあ始めますね。イブの読み聞かせ、お客様に気に入っていただけると嬉しいです。では。長靴を履いた猫。昔々あるところに3人の息子を持った粉引き男がありました。もともと貧乏でしたから、死んだ後で子供たちに分けてやる財産といっては粉引き臼を回す風車とロバと、それから猫一匹だけしかありませんでした。さて、いよいよ財産を分けることになりましたが、交渉人や役場の書記を呼ぶではなし、至極無造作に一番上の息子が風車をもらい、2番目の息子がロバをもらい、末の息子が猫をもらうことになりました。末の息子はこんなつまらない財産を分けてもらったので、すっかりしょげ返ってしまいました。兄さんたちは、めいめいにもらった財産を一緒にして働けば立派に暮らしていけるのに、僕だけはまあこの猫を食べてしまって、それからその毛皮で手袋をこしらえると、後にはもう何にも残りゃしない。お腹が減って死んでしまうだけだ。末の子は不服そうにこう言いました。するとそばでこれを聞いていた猫は何を考えたのか、ひどくもったいぶった死活目らしい様子を作りながらこんなことを言いました。旦那、そんなご心配はなさらなくてもようございますよ。その代わり私に一つ袋をこしらえてください。それからぬかるみの中でもバラヤブの中でも駆け抜けられるように長靴を一足こしらえてください。そうすれば私がきっと旦那を幸せにしてあげますよ。ねえ、そうなれば旦那はきっと私を遺産に分けてもらったのをお喜びになるに違いありません。主人は猫の言うことをそう大して当てにもしませんでした。けれどもこの猫がいつもネズミを取るときに、あと足で梁にぶら下がって小麦粉をかぶって死んだふりをして見せたりして、なかなかずるい離れ技をするのを知っていましたから、何か都合して差し当たり難儀を救ってくれる工夫があるのかもしれないと思って、とにかく猫の言うままに袋と長靴をこしらえてやりました。後日、猫は早速その長靴を履いて袋を首にかけました。そして2つの前足で袋の紐を押さえて、なかなか気取った格好でウサギをたくさん放し飼いにしてあるところへ行きました。そこで猫は袋の中にウサギの餌となる襖と磁石を入れて遠くの方へ放り出しておきました。そこから袋の紐を長く伸ばして、その端を掴んだまま、自分はこちらに 長く寝転んで死んだふりをしていました。こうしてまだ世の中の嘘を知らない若いウサギたちが何の気なしに袋の中のものを食べに潜り込んでくるのを待っていました。案の定、もう早速向こう水の若いウサギが一匹その袋の中へ飛び込みました。猫はここぞとすかさず紐を締めてそのウサギを情け容赦もなく殺してしまいました。そうしてそれをえいやと担いで鼻高々と王様の御殿へ出かけてお目通りを願いました。猫は王様の御前へ出るとうやうやしくお辞儀をして、王様、私は主人カラバ公爵からの言いつけで今日狩り場で取りました獲物のウサギを一匹王様へ献上に上がりました。カラバ公爵というのは猫がいい加減に自分の主人につけた名前ですが、王様はそんなことはご存知もないものですから、それはそれはありがとう、ご主人にどうぞよろしくお礼を言ってくれとおっしゃいました。猫は万事うまくいったわいと心の中では思いながら、はい、かしこまりましたと申し上げてぴょこぴょこお辞儀をして帰ってきました。その後また猫は今度は麦畑の中に隠れていて、例の袋を開けて待っていますと山鳥が2羽かかりました。それを2羽ともそっくり捕まえてウサギと同じように王様のところへ持っていきました。それから2月、三月の間というもの、四重カラバ公爵の使いだと名乗ってはいろいろと狩り場の獲物を王様へ献上しました。そしてそのたんびに猫はお金をいただいたりお酒を飲まされたり、たっぷりおもてなしを受けるうちにだんだん王様の御殿の様子が分かってきました。ある日のこと、いつものように猫は狩り場の獲物を献上しに行きました。すると話のついでに、今日王様が美しいお姫様を連れて川へ遊びにお出かけになるということを聞き込みました。そこで猫は早速帰ってきて主人に話しました。
もしもし、旦那が私の言う通り何でもなさればあなたはじき幸せになりますよ。それも大して難しいことじゃないですよ。
旦那はただ今日川まで出かけて私の教える通りのところへ行って水を浴びていればいいんです。そうすればあとは万事私がいいようにしますからね。ご主人はそう聞いても何が何だかちっともわけが分かりませんでしたが、何でも猫の言う通りにすることにしました。さて、ちょうど猫の主人すなわちカラバ公爵が水に浸かって体を洗っている時、そこへ王様の馬車が通りかかりました。すると猫は急に火のつくように金切り声を上げ叫び立てました。助けてください、助けてください、カラバ公爵が溺れそうです。王様はこの叫び声を聞くと何事かと思って馬車の窓から首をお出しになりました。見るとしきりに怒鳴っているのはこれまでにたびたび狩り場からいろいろと結構な獲物を持ってきてくれた猫ではありませんか。王様をそばの家来に早く行ってカラバ公爵をお助け申せと言いつけましたが、家来が急いで川へ降りて行ってカラバ公爵を引き上げている間に猫は王様のところへ出かけて行きました。私どもの主人が川に浸かって体を洗っておりますと悪者どもがやってきたのでございます。主人はずいぶん大声で 何度も泥棒、泥棒と申したのですが、とうとう悪者は着物を盗んで持って行ってしまいました。ですからすぐに着る着物がございません。猫は皇后様に訴えました。実はその着物は大きな石の下に隠しておいただけなのですが、猫の言うことがさも本当らしく聞こえるので、王様はお殿の衣装部屋の係に言いつけて、一番上等な着物を急いで持ってきて、カラバ公爵にお決め申せとおっしゃいました。王様は公爵を大変丁寧にもてなして、ご自分の立派な着物を着せました。猫の主人は生まれつき立派な様子の男でしたから、その着物を着るといかにも公爵らしい上品な人柄になりました。それを見た王様のお姫様はすっかり公爵が好きになりました。そこで王様は公爵に勧めて馬車に乗せて一緒に旅をすることにしました。猫は自分の計略がうまく当たったので、大得意で馬車よりも先へ歩いていきました。少し行くと牧場の草を刈っているお百姓たちに出会いました。すると猫はそのお百姓たちに、もうじき王様が馬車に乗ってお通りになるが、その時この牧場は誰のものだとお尋ねになったら、これはカラバ公爵のものだとお答えしなければいけないぞ。もしそうしなかったら、それこそ植木鉢に生えた小さな草を引っこ抜くようにお前たちの首を引っこ抜いてしまうぞと言って、すっかりお百姓たちを脅しつけました。王様がやがてそこをお通りかかりになりますと、なるほど、猫の思った通り、この牧場は誰のものだとお尋ねになりました。お百姓たちはすっかり猫に脅かされていましたから、私どものご主人カラバ公爵のものでございますとみんな声を揃えて答えました。王様はうまうまと騙されておしまいになりました。そして公爵に向かって、どうも大した土地持ちでおいでだなと真面目にお喜びをおっしゃいました。そこで公爵はすかさずその後について、ご覧の通り、この牧場からは毎年なかなかたくさんの取り入れがございますのでと申しました。まずこういうやり方で、猫はいつも馬車の先に立って歩いていては、麦刈り草刈りをしている男を見ると同じようなことを言って脅しました。王様がお通りになったら、これはみんなカラバ公爵の畑でございますというのだ。そう言わないとお前たちみんなひき肉にしてしまうぞ。そう言って歩いた後に、すぐに王様は通りかかって、麦畑も牧場もみんなカラバ公爵のものだと聞かされました。そのたんびに王様はカラバ公爵が大変な広い領地を持っていることにすっかりびっくりしておしまいになりました。そうしてそのたんびに公爵に向かって、どうも大したご財産でと言いました。この間に猫は一人先にどんどん歩いていって、とうとう人食い鬼が住んでいる立派なお城へ来ました。この人食い鬼は世にも素晴らしい大金持ちで、王様がみちみち通っておいでになったカラバ公爵のものだという広大な領地も、実はみんな人食い鬼のものでした。猫は、実はみんな人食い鬼のものでした。猫はこの人食い鬼のことをよく聞いて知っていましたから、 その時、ズンズンお城の中へ入っていって、ご近所を通りかかりましたのに、あなた様のご機嫌も伺わずに、黙って通る法はございませんので、お邪魔に上がりました。と、さも心から敬っているように申しました。それを聞いた人供養には、すっかり喜んで、人供養に相応な礼儀で、猫吉をもてなしました。さて、ゆっくり休ませてもらったところで、猫は人食い鬼に、恐る恐る、あなた様はご自分でなろうと思えば、どんな獣の姿にもおなりになれるそうでございますが、それでは、獅子とか象とかいったような、あんな大きな獣にもおなりになれるのでございますか？と、尋ねました。すると、人食い鬼は口早に、なれよう、なれよう、よしよし、嘘でない証拠に、一つ獅子になって見せてやろう。こう言って、いきなり獅子になってしまいました。猫は、すぐ鼻の先に、大きな獅子が、不意に現れたので、慌てて長靴のまま、危ないも、怖いもなく、軒の屋根の上に駆け上がりました。しばらく経って人食い鬼が、やっと元通りの姿になったのを見すまして、猫はそろそろ屋根から降りてきました。どうも実に驚きました。私は今にも一つかみなさるかと思って、ブルブル震えていたのでございますよ。ところで、これも人から聞きました話で、当てにはなりませんが、あなたはまた、ずっと小さな獣、例えばネズミなら、ハツカネズミのような子ネズミなんかにでも、なろうと思えば、おなりになれるということですが、まさかね、こればかりは、とても信じられませんが。こう言って猫は、疑い深いような目をしました。何、信じられん、と、人食い鬼は怒って叫びました。よしよし、すぐ子ネズミになってみせよう。人食い鬼は、いう間に一匹のハツカネズミに変わってしまいました。そして、ちょろちょろ、床の上を駆け回りました。猫は、閉めた、というなり、素早く子ネズミに飛びかかるが早いか、頭からむしゃむしゃと食べてしまいました。その時、お城の外の吊り橋を、王様の馬車が渡ってくる音が聞こえました。猫は、その音を聞きつけると、早速、お城の門のところへ出て行って、王様にこう申しました。さあどうぞ、王様には、カラバ公爵のお城に、お入りくださりまするよう。王様は、さっきからこのお城に気がついていました。そして、誰のお城だか知らないが、中はさぞかし立派だろうから、入ってみたいものだとお思いになっていたところでした。ですから、猫がそういうのを聞くと、ますます驚いておしまいになりました。何、これも公爵のお城。いや、どうも、お庭といい、建物といい、こんな立派なお城は見たことがないわい。では、拝見しよう。どうぞ案内を頼みまするぞ。王様が馬車から降りると、猫はその後からついていきました。カラバ公爵は、お姫様に手を貸して、その後に続きました。やがて、大広間に入ると、お飾りしたテーブルの上に、立派なご馳走が並んでいました。実はこのご馳走は、今日訪ねてくるはずの友達のために、人食い鬼が支度しておいたものでした。けれども猫は、それがわざわざ、王様やお姫様のために用意させてあったもののように見せかけました。 人食い鬼の友達も王様がおいでと聞いて遠慮して帰っていきました。やがてみんなはテーブルについてごちそうを食べました。王様はお姫様と同様、公爵の立派な人柄にすっかり惚れ込んでおしまいになりました。その上、公爵が大変お金持ちなのを知って、なおなお好ましく思いました。そこで五六杯杯をあげてから、王様は、どうでしょう公爵、お家でなかったら姫と結婚してくださいませんか。あなたは私どもにとっては申し分ない方ですと言いました。公爵はその時うやうやしく敬礼した後、王様の申し出された名誉を喜んでお受けすることにしました。そうしてその日、早速お姫様と結婚いたしました。さて、猫は大貴族に取り立てられました。それからはもうやたらにネズミを取ったりしないで、気楽にその日その日を送りましたとさ。親譲りの財産にぬくぬく温まっているよりも、若い者は自分の知恵と腕を元手にするに限ります。おしまいです。このお話に出てくる猫ちゃん、すごいですよね。特に鬼をおだててネズミさんにして食べちゃうところ、私何度読んでもゾクゾクしちゃいます。猫ちゃんが切れ者すぎて公爵さんがかすんじゃいますけど、この末っ子の息子さんも猫ちゃんの言うことを素直に聞いたからこそのこのハッピーエンドですよね。賢さと行動力と勇気さえあれば何でもできちゃうんだなって思わされます。小さい猫ちゃんに脅かされていた百姓さんたちはちょっとかわいそうですけど、私も切れ者になりたいです。このお店のほほんとしている人しかいないので、そのこのお話に出てきた猫ちゃんみたいになるには全然参考になりません。まあそこが好きなんですけど、お客様もお仕事頑張ってくださいね。毎日大変かもしれないですけど、知恵と腕ですよ。もしまた疲れちゃったらいつでも来てくれたら嬉しいです。渡してよければ癒して差し上げますから。あ、もちろん他のスタッフもお客様がいらっしゃるのを楽しみにしていると思いますよ。まだ名残惜しいですけど、本日は私の読み聞かせに付き合っていただいてありがとうございました。この後はロビーまでお帰りになりますか、それともここで私と寝ていきます。はい、どっちでもいいですよ。お客様、選んじゃってください。